どうも、オレンジです。
7月20日、いよいよ佳境となってまいりました。いや、どうなるんでしょうか。仮面ライダーガブ、塚本隆、ランゴストマック、どうなる？復活か？あ、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。まあ、一応世の中的には3連休と呼ばれるものになっているわけでございますけれども。
はい。世の中的っていう言い方ってあれだよね。放送局とかがよく言うやつよね。
放送局がそんな不確かな言葉使っていいんですか？
いや、不確かなじゃなくて、皆さんはお休みですけど、我々の方は放送はあるんで、お休みじゃないんですけどって、そういう感じで使うじゃないですか。
あ、そうなんですか？それはアナウンサーが？
ピンとこないですか？そういうことあるでしょ。ラジオで、世の中的な3連休で、まあ僕らは月金ですから、休みってわけじゃないんですけども、みたいなのはあるでしょ。なんでピンとこないんだよ。アフターシックスジャンクション、あなたの好きな番組だって、そういうふうにきっと言うでしょうよ。お休みですけど。
あれがだって放送局的に正しいかどうか知りませんよ、そんなもん。
いや、正しいとか、そういうことじゃなく、いや、正しいって言ってんじゃなくて、わかんない人だな。いや、だからあなたも、世間的にはとかっていうのは、つまり私はそうじゃないけどっていうのが含みであるっていう趣旨じゃないんですか？
そうですね。世の中的には。そう。いや、私はではないな。違うな。私は、
何よ。
違うではないな。
何よ。
もちろん、一般社会っていうものを、なんかマジョリティのためのものだと思ってるんだとしたら、そんなもの大間違いだと。マイノリティも含めてみんなのためにあるんだから、世の中っていうものをどう捉えるかっていうことを問題提起したいところだね。はい、今からね。ええ。世の中ってなんだよ。
いや、三連休は三連休に一応、暦上はそういうことでしょ？そこを、
暦の上ではディセンバー
休めない人もいるから。
え？暦の上では3連休ってか。ああ、そうかい、そうかい。
ダジャレタイム。
ダジャレでもね。
もう、死にたくなって
ダジャレでも、
ね、思いついた用語がピチャってきた時に喋っちゃうね。そういう風な人がいてもいい。
互いに、ね、はい、互いに出ちゃったもんね。世の中的に対して出ちゃってるし。
俺は、
暦の上では石天馬出ちゃってるし、もう出ちゃうんだね。
俺はダジャレじゃなくて、あなたの趣旨について喋ってる。
老いによる反応が、もう出ちゃってる想像ですけれども、
なんか人を巻き込まないでほしいんですけども。
いやいや、あなたこそですよ。むしろあなたこそがそうですけれども、まあ休めてますか。
うわ、もうやめよ。お互いにその泥団子投げつけ合うのやめませんか。
僕はスッと行きたいんですよ。スッと話に行きたいんですけど、その世の中的にはって言葉をこう捉えられるって、こういうね、行くとね、ぐわってなっちゃうから、スッと行きますよ。スッと。
いや、突っ込んでるわけじゃなくて、うん、そういう風な趣旨だろうなと思ったっていうことですけど、はい、実際どうなんですか？
どうなんですかっていうのはこっちから聞いてるんですけれども、その質問答えてないんですけれども。いや、だから
一般的にはっていうのは、うん、あなたはお休みじゃないっていう風なお話なんですか？
ああ、私は、いや、3連休って、一応形としてはね、3連休ってことになってるんですけど、どうですか？
知らねえよ。
聞いてんのはこっちなんだ、だからよ、最初からよ。
俺の方はお休みだけど、あなたはどうなの、うん、いや、一般的にはって言うから、なんか、含みがあるのかなと思って、いやいや、なんでこれイライラしてんだよ。
なんで、そんなところで突っ込むとこじゃねえんだよ。
聞かれる前に、まず自分のこと言えばいいじゃない。
で、
俺は休みよ、ちなみに。
うん、俺もさ、3連休で、もうすっと終わった今。そうだよ、3連休だよ。世の中一般的に聞いてるリスナーさんによっては違うでしょ、それは。3連休じゃないパターン、前まででしょ。
放送局の人がそういう言い方するよねっていう、あるあるかなと思って言ったら、こう、全く伝わんなかったから、ちょっと凹んでるって、そういうことです。はい、どうぞどうぞ。
なるほどね。そうそうそう。で、そう、休みじゃないですか。一応3連休ですけど、どうです？なんか、一応休みっていうか、の形にはなってるわけじゃないですか、互いに。
はい、
まあ、今現在その3連休初日においてどうですか？休めてます？
どういう意味なのかちょっとわかんないですけど。まあ仕事は。
そんな意味もわかんねえのかよ。
怒るなよ。怒るなって。仕事はないけど、休みってなんか、いや、含みがあるから、うん、仕事はしてないよ。そういうことで言えばそういうことですけど。あとは何？その、 教会に行って、今日は一切何もしませんって、そういうことが聞きたいのか分かんないけど、まあそういうことではないですから、まあ、だから。
まあまあいろんな捉え方はあるんですけど、ポンさんなりに今3連休の初日っていうのは、休めているなっていう感じはしますか？
休めているなってちょっと難しいけど、まあ休めてんじゃないのかな、うん、はい。
それはどういう基準で言ってます？
休
めてるなって。
ややこしいな。休め、だ、どういう。
いや、それをちゃんと紐解きたいのよ。どう考えて。
だから教えてよ。まず、あなたは休めてんの？なんかそのイメージが湧かないのよ。どういうことなの？
僕はね、最近こう、毎週のように小旅行というか、はい、こう電車でね、1、2時間ぐらいかかるところに行って、はい、そこで、なんか、観光がてら、まあ、目的地があって、うん、例えば展示に行くとか、音楽ライブ行くとか、演劇作品見るとか、はいはい、あとは、お祭りのタイミングで行くとか、なんか何かしらの、こう、理由付けをした上で、目的地を決めた上で、それプラスで、その周辺の地域を、こう、小旅行、旅行するっていうのをやっているんですけど、
うん。
これは、まあ、ね、年取ってくるとなかなか足腰が持たなくなって、それで、行くことも難しくなるってこともあるだろうし、実際僕、また9月かなかな、結構大きく仕事も変わってくので、今のうちになるべく、こう、しっかりとした、休みらしいものを取っておかないと、またなかなか定期的に取ることも難しいだろうな、つって、意識的にそこに行こうとしてる。だから7、8月の間にそれをスケジュール組んでいこうと思って今いろいろと毎週やってるんですけど。
うん。
これをやってると結構、うん、まあ、いわゆる休日の休みっぽいじゃないですか。旅行に行くとか、まあ、旅をするとか、うん、まあ、長い距離の散歩をするとかっていうのは、なんか休みっぽいんだけど、うん、結構この1日歩き回ってやっていると、うんうん、なんか疲れてその次の日とか潰れたりするんですよ。まあ、土日休みだったりすると土曜日にそれをやると日曜日に結構疲れが来てしまって一日それでもうなんか体がうまく動かない状態になったりとか、なんか、はい、やりたいことがあってもそれが潰れてしまうみたいなことがあって、
うん、
これっていうのは果たして僕はこれ休めているんだろうかなっていう感じがあるんですよね。
意地悪言うわけじゃないんですけど、
はい、
休めるっていうのは、
まあ、まあ大丈夫、最初からもうずっと意地悪しか言ってないんで大丈夫ですけど、
意地悪じゃん、いや、はい、休むっていうのは、例えば5月にもね、はい、休めてるってテーマで我々トークしてるんですけど、
はいはい、
要するに体をの疲れを癒したいっていうふうな趣旨のことと、それから充実したプライベートというか、そういう時間を過ごすという意味で。大きく意味が違うわけですよ。お姉さんに言いたいところは、うん、どっちなのかなっていう。
そこからやりましょう。じゃあ、まあ、これの、一個のこのヒントになるなと思ってるのが、休養学っていう、うん、これ多分前の回の時もちょっと紹介してるんですけど。
はい、5月時もその話しましたね。
はい、休養学っていうところで、今回、AI に頼りまして、ピックアップしてるんですよ。休養っていうのは、なんか何をすればいいんだろうなっていうことをピックアップしたところ、なんか7つのタイプに分けられると。
ちなみに休養学ってのは、ね、体の疲れを取るみたいな、そういう趣旨なんですか？
だ
から
具体的なその、ことじゃなくて、僕が言っているこの概念としての休養っていうのをこれ捉えてる本だと思うんですよね。だから、単純に体を休めるとかじゃなくて、なんかいろんなタイプの多分休養っていうのものがあるんだよっていう、もっと複合的な意味合いとしての休養っていうものを捉えているっていうところの本になってるらしくて、一応これ7つタイプがありまして、1つ目が休息タイプというもの、まあ睡眠とか休憩とかですね。で、2つ目が運動タイプ。軽い運動とか血行促進というもの。
うん。
で、三つ目が栄養タイプ。これは食事とかですね。
うん。
で、四つ目が信仰タイプ。これは人間関係とかも含んでると捉えています。
信仰、ああ、はいはい。なるほどね。はい。
で、五つ目が娯楽タイプ。これは趣味とか楽しみっていうことを入れていますと。
うん、うん。
で、六つ目が造形とか創造タイプ。これは創造性とかインスピレーションとかも休養には含まれてるんじゃないかという捉え方をしていますと。
はい、はい。
で、7つ目が転換タイプ。これは環境の変化。日常生活から一時的に離れる。ここら辺が多分旅行とか散歩とかが含まれていくと。うん、もちろん旅行とか散歩は娯楽にも含まれたりする場合もあるんだろうけどっていうところで、はい、まあ、7つぐらいの休養タイプっていうものがあって、うん、それぞれにおいて、なんか、具体的にこういうことをすればいいんじゃないかっていうことを提案してるのが、まあ、休養学っていうこの本らしいんですけれども。
そうなんだ。
そうなんです。そこの中で、なんか、まあ、こういう休養っていうものの捉え方がいろいろ多岐にわたっている中において、
うん。
なんか、どうですかね、ポンさんなりにやっているその休めるっていう、休むっていう行為は、どういうものの意識が強いのかなと思って。
なるほどね。まあ、なんか、そうだね。ちょっとさっき言わなかったけど、まあ、肉体の使、はい、あの、肉体休めると、あともその、空き時間というか、プライベートとして何ができるかっていうこともあるんですけど、もう一個やっぱその、心の休みってのがきっとあって、多分その、精神的にこう、なんというかな、充実するような時間のことを、まあ、次のアクションが取れるみたいなことなのかな。ちょっとなんか言い方難しいけど。なんかこう、満ち満ちていく時間が心的に取れることを、なんか休むと当てるんだったら、まあそれもしっくりくるなとは思うんですけど、なんか、どちらかというと、まだちょっと中心にそれがあって、だけどやっぱちょっと肉体の疲れが結構、ウェイト重たくなってるから、その、放っておいても肉体の疲れが、なくなってくんないから、ちょっとそこを、やや気をつける感じのバランスでやっているかもしれない。
心の休みって何で取れますかね？僕は例えばその、まあ、睡眠を取るっていうので、なんか精神的な疲れみたいなものを癒せてるかっていうと難しくって、どちらかというと、まあ、映画を見るとか、なのかな、漫画を読むとか、なんかそういうエンターテインメントによってそういう心の癒しを得ているような気もするし、でも人によってはね、なんか占いに行くとか、なんかカウンセリングとかが結構今の社会において当たり前になってるみたいな話、僕一回もそういうとこ行ったことないんですけど、なんか あるんだなと思うと、なんかいろんな選択肢があるなと思うんですけど、本さんの中で心のその休みみたいなのっていうのはどういうふうに取れてる感じってあります？農業とかもそうなのかな？
いやー、どうなんだろうね。でもまあ自然に触れるっていうのは、まあ分かりやすくそういうふうなこともあるのかな。あと本当に今朝ですけど、僕は草むしりに行ったのね。
はいはいはい。
草むしりってかまあなんかこう草を釜で刈るみたいな感じのことをしに行ったんですけど、まあ、30分間ぐらい、もうなんていうか、なんとなく伸びてるようなところの草をカカカカカッと刈るみたいな。で、なんかこう、根こそぎ、雑草を取ると、雑草の方が、なんか、負けへんで根性で、逆に伸びちゃうっていうことがあるらしいんで、そこそこに切るっていうのをしないと、僕の今の畑は、ちょっと草を伸ばすタイプの、畑でやってるんで、あんまりこう、きっちり全部完全に取るなら取るでいいんですけど、そうじゃないタイプでやってるから、まあまあ、とかいうことを考えながら、夢中で30分草むしりしてましたけど、これはまあ、いいか悪いかってあんまピントは来てないけど、ただ、後付けで言えば、ぼーっとしてるよね。仕事してんだけど、ぼーっと30分過ごしてるんで、はいはいはいはい、まあ、心を、なんていうか、整理するというか、リセットするという意味ではいいのかなと思ったりしますね。
結構僕も毎日朝5分ぐらいですけど瞑想とかはしていて、なんかでもそれ、感覚的にはなんとなくその時間は無になれるから、なんかスッキリはしてる気もするんだけど、そこのジャッジって難しいですよね。心の癒しっていうのが本当にできてるのかってどういう風に捉えられるもんなんですかね。
これ、その本でどういう風に書いてるか分かんないけど、オレンジさんが、その客観的評価として休めてるかじゃなくて、自分自身としては、まあだから休めるって言い方じゃないかもしれないけど、まあ満足できてるのかなとか、心穏やかでいられてるのかなとか、なんかこう、分かんないけど、その、人の評価だと、 ダメっていうこと言われるかもしれないし、あと、みんなはどう思ってるんだろうって開いちゃうとそれわかんなくなるけど、今の自分にとってはこれは全然いいんだって満足できてるんだったら、まあ、それこそ寝不足だって、その時それで良ければ、それはそれで良くて、もちろん、その健康のね、ちゃんとチェックはした方がいいとはいえ、心の満足があればそれはそれでいいんじゃないかなっていう視点もあると思うけど、そのオレンジさんのその今の満足度的にはどうなんだろう、そこがむしろ気になる。
なんかまあ旅行に行けたことの満足度はものすごく高くて、今日も実は行ってきて、三浦海岸っていう、わかります？京急線で一番先の三崎口っていう駅から、行くんですけど、小網代の森っていう、まあ、関東近郊でもすごく珍しい自然がそのまま残ってるような森のエリアがあって、そこに行きがったらちょっとお祭りがその場所であるっつうんで、ちょっとこのタイミングで行ってきたんですけど、めちゃくちゃ面白かったし、小網代の森はね、ぜひ行った方がいいです。なんかちょっとね、先週もその八王子で、
小宮公園。
公園に行ってって、はい、小宮公園の話しましたけど、それ以上に、まあ、あれは人工で作った森なのでっていうのも前提としてありつつ、はい、
まあまあまあ、
小網代の森本当にこう、なんだろう、お邪魔させていただく感じ、視線の中にお邪魔させていただく感じがものすごく強かったので、すごく行っていくといいんですけど、だからそういうところに行くと、なんか、行ったこと旅による満足度はあるんだが、今めちゃくちゃ疲れてるし、多分これは明日にも引きずるなーっていう感じは体的にはあったりするから、これは、ね、多分休暇にはなってるけど休養にはなってない感じっていうのはありますよね。
なんかその言葉の定義に縛られすぎな感じもするけど、例えば明日動けなくてもそれがちょっとニヤニヤできるようなことも僕あると思うんです。いやーなんか疲れちゃったなーみたいな感じとか、例えば疲れたら疲れたなりのお家でじゃあ布団でまあ本でも読むかみたいな、つまりこうなんていうのかな、いろんな形で満足する方法があって、何かの物差しでバッチリ活動してることが正しいっていうふうになっていくとまた難しいけど、まあ疲れてるところは疲れてるところの楽しさもあるというふうに思えれば、翌日のことを振り返る時間にもなりますし、それはそれでいい気もするけど、ちょっとその辺はやっぱり不満に感じたりするんだ。
ここで考えたいのが、温泉旅行って何のために行くのか問題なんですよ。
何のため？はあ、はあ、はい。
温泉って基本的にそのお風呂とか入って、何かしら効能があって、体に良いものとされて、一応それ目的に体を休めるために行くじゃないですか。基本的には。
まあまあ、そうかな。はい。
まあいろんな目的あると思いますけど、大きいところはそれで。でもそういう温泉旅行とか行くと、やっぱり車の人は車で行かなきゃいけないし、電車の人はそれこそ歩いて、電車に乗ってとかっていろいろ時間かかって、もう前後でありますし、温泉入った後には大抵冷えた状態になって、体はそれはいいくなってんのかよくわかんないような状況になって帰ってくるわけじゃないですか。
まあまあ、
あれは、果たして何のために行くんだろうっていうね。
まあ、だから、いや、それこそあなたの言ってる話の頭に戻ると思いますけど、休養っていう言葉を、その微分積分していって、体の疲れが何パーセント取れてとか、ね、エンターテインメントとして何、どれぐらい取得できたとかっていうような考え方でいくなら、極めて非合理なのかもしれない。もしかしたら、温泉というのは。だけど、例えばその、温泉という口実で旅に行くとか、多分温泉ということで地域のことを知るとか、友達ワイワイ喋るとか、まあ、もしくは何も考えないその時間、普段の仕事は全く関係のないベクトルの方向性に時間を費やすとか、そういうふうなこと、総合的なことが心を満たす要素になっているというわけで、その何かに役立ってるかっていうふうな、その、いわゆる、いつもの普段の、プラスかマイナスか、効果があるかないかみたいな価値判断を持ってきちゃうと、やっぱ急に、その休養の価値が、なんていうか、まあ、そこで価値を言い出すと話がややこしくなるけど、なんていうか、休養に価値があるのかっていうふうな話になってきちゃうから、なんかぶっ壊れちゃう気がしますけどね。
ここでそう考えた、今ポンさんも出してましたけど、その、まあ、温泉とかに行く、まあ、一緒に誰かと一緒に行くっていう、その複数人で行く旅は、休めるのですかね。
まあ、一人でもいいと思いますけどね。
一人はね、すごく楽だと思うんですよ。コントロールできるし、どこに行こうかっていうのも自分で決められるし、スケジュールも全部自分次第でいけるんだけど、はい、基本的に副総理になってくると、まあ、人数が増えれば増えるほど調整しなきゃいけないこともあるし、うん、それぞれの人がやりたいことっていうのもあるだろうし、みたいなことをいろいろ考えていくと、そこら辺の調整でこう、動いていかなきゃな、あ、いや、そうじゃないっていう場合はそれを教えてほしいんですけど、どうなんですか、複数人の旅で本当に、うん、休養ってできるんですかね。
なんか話がやっぱりいやいやずれますけど。でも、うん、いや、わかんない。だって、一人の方が自分で考えなきゃいけないからめんどくさいってことあるよね。
ああ、なるほど。その前提なんだ。僕、なんか複数人になっても僕が全部考えて調整するって前提にいたけど、そっか、誰かに任せるってことはできるんだ。
いやいや、できるというか、いや、人の、うん、人によるよ。人のポジションとか性格によるんでしょうけど、
うん、
誰かについていくだけっていう風な、何も考えないでいくっていうのもいいし、みんなが満足してることがとても気持ちがいいと思う人もいるし、だからそのみんなで行くことが、その、どうだこうだっていうのは、その、まあ、オレンジさんはそういう観念で思ってるかもしれないけど、
うん、
いろんなポジションでいろんな楽しみ方があるから、まあ今言っただけでも別にその楽もできるし、ぼーっともできるし、仕切りたい人は仕切れるし、そのみんなの様子を眺めて楽しむっていうふうな見方すらもできるから、まあ、うん、みんなで行くこと一人で行くことそれぞれに楽しみ方あるんじゃないですか？
それこそツアーとか行くとそうですよね。任せてくれる、任せてくれるというか、うん、導いてくれるから、それは楽なのかな、うんうん、でもなんか楽だった記憶ないんだよな、ツアー行っても。なんかいろんなところをぐるぐる回って、結局、いろいろ歩き回ってたなって印象が強いから。そうだね。まあ、だからでも、いや、わかるんだよ。ポンさんが言いたいことはわかるんだよ、うんうん。それは結局捉え方として、はい、それで満足度が高いのであれば、それはいいんじゃないかっていう話はわかるんだが、わかるんだが、うん、それでも、なんか、うん、休養って、本当の休養ってなんじゃろうなっていうことは思っていて、で、それで大事なのは、さっき7つのパターンの中にもあった、睡眠とか実際に具体的に体を休めるっていう行為ですよね。
はい。
それとか、あとは、なんか、それだけじゃなくて、基本的に寝るのっていうのは、夜の時間と、その昼寝とかで、時々間でね、うん、寝るぐらいだったりするので、それ以外の、なんか日中にできる休養みたいなもので、なんか習慣づいてるもん。例えば人によっては、ホットアイマスクみたいなのを使って目を休めるとか、なんかしらその、チル的なドリンクを飲んで休めるとかってあるんですけど、なんか、意識的にその、まあ、睡眠はね、ポンさんは結構、寝落ちするっていうか、まあ、どっかしらに、いつの間にかバタン球で倒れてるっていう話をよく聞くから、あんまり、こう、聞かないようにしたいなと思うんですけど、日中のその休み方みたいなものってあります？なんか、こういうことをすると、なんか休めてるな、みたいなのっていうのはあります？
うん、まあ、ちょっと、その、休むがね、幅広すぎますけど、まあ、例えば、喫茶店に行くとかは、
うん。
喫茶店に行って、お茶飲むとかは、
うん。
時間をさ、どう見えるかってあると思うわけ。テレビ見るとか、映画行くとか、なんかやるとかって、時間の流れがすごくこう、何？順送りっていうか、進んでいく感じがあると思うんですけど、はいはい、コーヒー飲んだりとかして、ゆっくりと時間を過ごしてると、どっちに時間が流れてるのかが少しわからなくなるぐらい、なんかこう、時間、を客観視できる時間を手に入れられる気がするわけ。これは、なんかまあ、だからそういう時に本読んだりとかもあるけど、本当にそこでなんか、ぼーっとしてたり、なんか隣の人の声を聞くような聞かないようなみたいな感じとかっていう過ごし方っていうのは、まあ、心を整えるって意味では、なんか何かしなくちゃとか、何か今やらなきゃとか、どこまで進んだかなっていうふうな気持ち、タスク主義みたいな感覚からちょっと距離を置けるという意味で、喫茶店とかで時間を過ごすってのはなんか落ち着く一個かなと思いますけどね。
結構じゃあポンさんにとっては、休養イコール自由みたいな感じが強いってことなのかな？
いやいや、一例で今出しただけだからわからないですけど、まあ肉体的なこともあると思いますけど、うん、どちらかというと心を穏やかにすることの方が俺は大事に思うかな。
なるほどな。結構その、まあ、体の疲れの取り方で、いわゆるなんだっけな、ドリンク、この粉を入れて、 なんか飲むタイプの、なんだっけな、プロテインとか含んでんのかな、なんか体の疲労を取るためのアミノバイタルとかか。うん、そういうので飲んでおくと、うん、なんか例えば音楽フェスとかで一日中こう動き回って、飛び回ってっていうことをしていても、それを事前に飲んだりとか、騒いでる間に飲むことによって、体をこう回復させるの力があるみたいなものがあったりするんですけど、はい、なんか、そういう普段の、その、まあ農業とかもやってらっしゃって、そういうものを解消するために何かしら取ってる、食事とか栄養とかってあったりします？
まあまあありますよ。アミノ酸とか、まあ一応、何？そういう袋に入ってるようなものを飲んだりはしてますけど。そっか。まあ、オレンさんやっぱりその肉体的な疲れみたいなところに気が行くのね。なんかこの話しててもね。自分でそうだないって最初言ってたけど、やっぱりそっちに行く感じもあるんだね。
最初、そうですね。どちらかというともうちょっとなんか幅広い意味合いでのは取りたいんだけど、あまりにこう7つのパターンで広げすぎると、もう収集つかないので、うん、今はどちらかというと肉体の話にフォーカスしていった方がいいかなっていう判断のもとに、栄養って何取ってるでしたけど、アミノ酸を取っているんですね。
一応ね。はい。
なるほどな。何を取ればいいんだろうな。今現在僕はね、体が疲れていて、明日動くかどうか分からないという状態において、うん、一応なんかレモンのクエン酸の飲料とか、うん、あれ疲労感を軽減するっていうんで飲んでたりするんですけど、
はい。
何すればいいんですかね、僕は。寝ればいいのかな。
そうだな。いや、だけど、まあ、ちょっとそういう技術的な話で言えば、多分ストレッチとか結構効くみたいですよ。
はいはいはいはいはいはい。
うん。だから体を休める、体使わない方がいいっていう風な発想よりも、むしろ体の筋肉とか、まあ、こわばりみたいなところをどうやって伸ばすか、十分に動かすかとか、可動域広げるかとか、
うんうん、
まあ、そういうふうなことを、むしろ運動というか、まあストレッチなのかな。まあそういうことを積極的にやる方が、体の負担とか、まあもしくは筋肉をちょっと、補填することによって活動がしやすくなるとか、そういう側もあると思いますから、まあ、ちょっと専門家ではないですけど、うん、そういうふうな、ちょっと体を使う側で、体の疲れを、均等にするとか、整えるみたいな手法もあるかもしれませんね。
なるほどね。ストレッチ、アミノ酸、そして喫茶店でコーヒーと。あー、なんか、優雅だな。
ちょっと、最後の趣旨が違う。ってか、まとめるなよ。そっちがさ、俺が整理したら違うとか、すげえ怒ってたのに。
確かに。
そっちでなんか、体力の話とかするから、
いやいや、
まあまあそういう。
今3つパターン出て、例が出てきたから。いやい
や聞いた話。
なるほどなと思って。はい、僕は多分今まで、
あなたの、
あんまり意識してなかったんで。
はい。
そうかそうか、そういうことをやればいいんだな。なるほどな。とはいえ まあね、本当に休み方っていろいろあるので、旅もちゃんとこう、休みになってるっていう人もきっといると思うので、なんかね、旅に、
休み
休養になるようなね、温泉旅行は僕は嘘だと思ってるんで、休養になるような旅のあり方っていうものをね、ちょっとね、考えたいなっていうのは思うんですよね。
人それぞれだろ。何を言ってんだよ。
人それぞれでしょ。人それぞれだから、あれだっていう方に置いとくと、なんか、ちゃんとそれって考えてないってことだから。
うん、あ、そうね、ちょっと。うん。哲学対話的にはおかしいと思うんだけど。
そうなの。
だけど、逆側を否定してくるからさ、そんなことはないよ。
いやいや、否定っていうのは、そうかもしれないが、はい、全員が全員、温泉旅行で休養できてるっていうことについては嘘だよ。間違いなく。それはなんか自分の中で。
そりゃそうだ。全員ではないね。
それちゃんと否定してくれなきゃいけないんだよね。はい。そうそう。考えてかな。ないなと。
はい。
いいね、休養の取り方はまた考えていきたいなというところでございます。はい。テラジオは Spotify、Apple などで、ポッドキャストで配信しております。お好きなサービスでお聞きください。番組の感想、意見は、公式だったテラジオのところの公式お問い合わせフォームからですね、お送りください。お待ちしております。
うんうん
う
ん、
ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
私は朝一番に起きて草むしりをするというのはですね、最高なんじゃないかなと思ってます。お天気散歩りのポンでした。
だねなじ。また。
また。